サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード6578Nリンクスです。
はい、Nリンクスさんですね、はい、来週、3月18日社名が変わります。コレックっていう名前に変わります、
はい。
今現在ですね、リアル&ウェブでマーケティング支援、リアルの方は B2C、 それからウェブの方は B2B ですね。これからの成長戦略も含めてお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード6578、東証スタンダード市場に上場されている N リンクスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の栗林健介さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、来週ですね、3月18日社名が株式会社コレックに変更されます。となると、これ N リンクスとしてマスコミに出られるのはこれ最後かもしれませんね。はい、まずは事業内容含め、簡単に御社の自己紹介ですね、お願いします。
当社は2010年3月に設立した会社です。本社を東京の池袋に構え、大阪、福岡、名古屋、静岡に支店、コールセンターが池袋と大阪にあり、リアル ×Web を標榜するマーケティング支援事業を行っております。今リアル ×Web を標榜すると申しましたが、このリアルと Web のハイブリッド型マーケティング支援は、リアルの領域では B2C 向け営業支援であるセールスプロモーションを行っておりまして、営業アウトソーシング、コールセンターの運営、営業研修の企画運営、保険代理業、テストマーケティングなどの BPO 事業で構成されています。
なるほど、そのリアルの方は B2C の事業ということですね。じゃあもう一つのハイブリッドのウェブの方は、
ウェブについては、はい、主にインターネットメディア事業として、うん、オウンドメディアの運営、コンテンツマーケティング支援、 SEO コンサルティング、チャット型不動産仲介事業、 VTuber の制作運用などを行っております。
結構幅広いですね。これはリアル、ウェブ、それぞれの得意分野ってあるんですかね。
リアル、ウェブ、それぞれの得意領域としましては、
はい、
リアルにおいては、ウォーターサーバー、電気、ガスなどのライフライン系の商材や、太陽光パネル、蓄電池の販売をメインとしております。ウェブでは、約30の SEO メディアを運営しておりまして、不動産のイエプラや、ゲーム攻略サイトのアルテマは、当社の看板サイトとなっております。
なるほど。不動産のイエプラ、それからゲームのアルテマ、これは御社のサイトなんですね。
当社もともとですね、
はい、
NHK の放送受信料の契約収納代行業務からスタートした会社なんですが、うん、現在は、先ほどお伝えした通り、セールスプロモーション事業とメディア事業の拡大により成長しております。
はい、
今後は他社商品のマーケティング支援に加えて、自社商品の開発を行い、これまで培ってきたマーケティングノウハウを転用することで、さらなる飛躍を遂げていきたいと考えております。
なるほど。B2C をリアルでマーケティング支援やって、B2B の部分、ウェブでやってますと。その他今度は自社の商品を開発して、こちらについてもマーケティングノウハウを生かして売っていくということですね。なるほど。さて、御社の強み、差別化の部分についてお話しください。
当社の強みですが、作業が NHK の契約収納代行業務ということもありまして、うん、これまで14年間の歴史の中で、個人向け営業のスキル、ノウハウを磨いてきました。
はい、
現在 NHK 業務はなくなりましたが、
はい、
その営業力は健在でありますし、さらに先ほどより申し上げていますように、ウェブからリアルまで一気通貫で深い経験とノウハウに裏打ちされたマーケティング支援が行えることが何よりの強みだと考えております。
これけど先ほどのね、事業非常に幅広かったじゃないですか。NHK の集金代行事業から始めて、ここまでや事業ポートフォリオを広げるっていうのは、なんか NHK の集金代行がまず一番の素業だと、今現在はもう集金やってないじゃないですか。となるとそれでどうなっちゃうのかしらって普通思われるんですが、このように事業ポートフォリオを拡大して、 そしてただ一番初めからの営業力は健在だっていうことなんですね。だ人材の確保って大変じゃないですか。
独自の正社員採用ノウハウを有しておりますので、はい、一時期は最大1000人規模までスピーディーに人材を拡大させたことがあります。
この1000人というのは NHK の集金代行の時ですよね。
はい、
そうですよね。
現在約400名規模の組織となっておりますが、正社員運営による安定した組織ガバナンス、統制体制を構築していることがクライアントからの評価にもつながっております。
正社員運営、そうなんですね、はい、この部分も強みですよね。
今組織ガバナンスと統制体制のお話をさせていただきましたが、はい、具体的な例で言いますと、営業の質とコンプライアンスの重視のため、うん、営業を3名から5名のグループに分けて、はい、Bluetooth イヤホンで営業時間中はグループ通話を常に接続して、はい、リアルタイムに管理者が各グループをローテーションで巡回して指導に当たっています。
なるほど。顧客の業種でですね、先ほどいろいろお話ありましたけれども、この業種が多いとかですね、売上でそういった部分って何かありますか？
不動産、ゲーム、ライフラインなど、うん、多様なセクターポートフォリオとなっておりますので、分散という点で言いますと、こちらも当社の強みなのかなと思ってます。
はい。売上構成比、これウェブとリアル、これ分けると大体どれぐらいなんですかね？
2024年2月期の第3四半期時点で、はい、ウェブが約 51%、はい、リアルが約 49% と非常にバランスが取れております。
ほぼ半分半分なんですね。はい。そして先ほど約30の SEO メディアを運営されていらっしゃるというふうに言われましたけれども、この部分ですね、ウェブ事業の強みが生かされていると思うんですが、ウェブ事業における強み、これいろいろと他社さんもあるじゃないですか。だからこの、ウェブ事業だけでお話しいただきたいんですが、
まず10年以上にわたって、自社ドメインを強化してきましたが、うん、加えて組織的なマーケティングノウハウも累積されておりますし、それを生かしたメディア運営を行っていることが強みなんですが、専門的な人材の雇用にも注力しておりまして、はい、100名以上のディレクター、ライターを直接雇用して内製化を図ってます。
あ、こちらについても自社で抱えてらっしゃるということですね。ディレクターライター抱えてると、じゃあレベルが変わったりしないで教育をすることによって、非常に安定したレベルのサービスを提供することができる、そういうことにつながってるっていうことですね。これ結構ディレクターさんライターさんによって、ウェブ事業っていうかメディア絡みもそうですけども変わってくるじゃないですか。そういったところの、ブレはないということですね。メディア作りでですね、心がけてることってあります？
単なる読み物としてではなくて、はい、ユーザーの行動や成果につながるメディア作りっていうのを意識してます。
なるほど。これ30のメディア運営っていうことは、これデータ溜まりますよね。
キーワード調査データも累積しますし、うん、適切なキーワードで上位表示を取れている点も他社との差別化につながっているのかなと思ってます。
なるほどね。それぞれ違った30のメディアでも、そのキーワード検索かけたり、いろんなデータから、あ、こういうふうなところでやっぱり引っかかってきたとか、ここのところっていうのはやっぱりキーになったんだと、いわゆる目の動線の部分でもここのところが来たんだとか、そういった部分がきちんとデータとして、御社もお持ちだっていうことですね。さて事業環境ですね、どうお考えでしょうか。またそこにおける御社の成長戦略ですね、お話しください。
まず当社の事業領域の市場規模ですが、対面営業市場、テレマーケティング市場、そしてウェブマーケティング市場はそれぞれ大きな規模に拡大しておりますので、はい、当社ビジネスの潜在的市場規模、そして伸びしろは大きいと判断しています、うん、この事業環境のもと、当社は当社のコアコンピタンスであるマーケティングノウハウを最大限に生かすとともに、このマーケティング手法のラインナップを強化し、取扱い商材を増やして、メディアの数を増やすことで既存事業の拡大成長を図るとともに、これまでは他社商品を主流として販売しておりましたが、これからは自社商品も自らのマーケティングノウハウを活用して販売していくことで収益性を高めていきたいと考えております。
これ具体的に自社商品ってどういったものなんでしょうかね？
実はあるんですけど、はい、まだ発表してないので。
あ、そうなんですか。
楽しみにお待ちいただければと思います。
は
い。
あと御社ですけど、介護業界にも進出されましたよね。
昨年末より、はい、介護福祉用具のレンタル業に参入しました。
はい。
マーケット拡大基調ということもありますし、うん、当社の営業力が活かせることから進出を決めました、うん、この事業領域は今後力を入れていきたいと考えております、
はい、
そして成長戦略の最後ですが、新規事業の発掘を行いたいと考えています、
はい、
これは M&A を通じて自社プロジェクトとして新たな事業を組み入れることを意味しています。一歩一歩ではない革命的な、飛び地的な、非連続的な成長を成し遂げていくためには、M&A は必須であると考えておりますし、成長戦略の中心であると考えております。
はい。御社が手掛けてきた領域っていうのは、マーケット自体が拡大している。そういった部分多いんです。そして、なおかつ御社が今まで培ってきたマーケティングが活かせるっていう部分があるんですが、これからやはりマーケットが拡大する領域で、M&A というものを使って新たな事業領域に時間を買って入っていくと、そういうふうに考えてよろしいでしょうか。
はい、おっしゃる通りです、
はい、栗林社長ですね、ちょっと昔から私思ってたんですけど、 NHK の集金代行の会社をね、2010年3月に始めるって結構勇気いることだったと思うんですよ。それでその時にこれもいずれ終わる事業だぞっていうのを思われたと思うんですよね。その時ってやっぱりもうこういう展開っていうのは考えられてたんですか？
考えてました。
はい。
もともと、起業したきっかけというのが、うん、サイバーエージェントの藤田社長の本を読んだことがきっかけでして、
はい、本を読んだ。はい。
その本に、サイバーエージェントさんは、日本有数の IT 企業さんだと思うんですけど、はい、そもそものスタートは営業代行から始まったよと。
はい。
で、そこで、気づいたキャッシュを IT 領域に、積極投資することで今の IT 企業として成長されたということが書かれていたので、うん、それを
まさしくやられているということなんですね。
はい。
事業の多角化、進め方、そのスピードっていうのも非常にですね、いいなっていうかスピード感があるなというふうに思ってましたけど、その源源泉っていうのは藤田社長の本だったということなんですか？いや、ずっと疑問に思ってたんですが、今日直接お答えをお聞きできてよかったです。さて、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
最後までお聞きいただきありがとうございました。当社はリアル ×Web のハイブリッド型マーケティング支援事業で安定的な成長を実現し、自社商品の開発や M&A を通じて飛躍的な成長も実現していこうと考えておりますので、ローリスクミドルリターンが期待できるような、まあ、そんな会社なのかなというふうに自負しております。ですからリスナーの皆様や投資家の皆様にもぜひ応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
栗林さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社 N リンクスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、リアルウェブそれぞれのね、領域の、事業非常に幅広いですよね。
はい、
まあウェブの方ではね、不動産の家プラとかゲームの、アルテマ、こういったのは有名なんですけれども、はい、その他実際のリアルの部分でもね、B2C 向けにセールスプロモーションをやってる、また営業研修のね、企画運営もできると、で自分たちも抱えているその人材については非常にガバナンスをね、効かせた状態で、運営しているということが分かったと思うんですけどもね、はい、いやすごいよね、NHK の集金事業、
はいはい、
もうなくなる事業をまずは手掛けたわけでしょ、は
い、すごい。
そこからのその展開のところで、はい、まあ若くして起業されたんですけどね、きちんと考えられてたと、
はい、
でその中でね、やっぱりこの事業領域伸びるぞとか社会的なニーズが高まるぞっていった部分、そういったところをね、やっぱり手掛けられてきたんですよね、
はい、
だから自社製品の開発そして売るっていうこと、
はい、
それから M&A ね、つまりキャッシュで、貯めたものを次のそのところに入れるっていう、その藤田さんの言ってたことを次にどういった形でね展開するのか非常に楽しみですね、
うん、そうですね、
はい、新しい社名コレックになってからのね、
はい、
一層の、この社長のね考えてることが具現化していくところを見ていきたいと思います。
はい、はい、今日の一社は N リンクスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。
これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。
井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週6日の、ね、放送で前日5日の引けで加熱感フル点灯しましたよと言いました。
はい、
この5つの、加熱感というのは25日の移動平均乖離が 3% 以上、RSI14 日 75% 以上、9日3日のストキャスでファストパーセント K、ファスト D、それが 90% 以上、スローのパーセント D も 90% 以上ということなんですけども、
はい、
これが出たのはね、直近は1月15日1日、その前11月17日1日、その前は、去年の5月16日から5月22日5日間というふうに申し上げましたけれどもね、
はい、
この前の3回の時ってね、1月15日3日下げたんですよ。で、11月17日2日下げたんですよ。
う
ん、はい、で、5月16、22の後って2日下げたんですよ。
はい、
で、その後の20日間っていうのは、1月15日は13勝7敗で3000円上がってると。
うんうん、
で、11月7日の時は2日下げた後20日間が10勝10敗だけど320円上がってるんです。
はい、
で、去年の5月の時は2日下げて、その後に20日間が15勝5敗で2900円上がってるの。
うん、
だから1回ね、ヘルシーな調整ってあるんですよ。
はい、
じゃあ先週の、火曜日の後どうなったかっていうと、水曜日、木曜日2日下げてるんですよ。で、その後今3日間過ぎて1勝2敗なんですが、月曜日大きく下げて868円下げたんですけどもね、
はい、
この下げっていうのはね、金曜日の夜のアメリカマーケットから始まったんですよ。で、ダウはこの時 0.17% しか下げなかったんだけども、ナスダック 1.5% 下げて、それ以上に日経平均先物は下げたと、
うん、
これやっぱりちょっと、加熱感がね、5サイン出てるよっていうふうに言いましたけども、先物で、ちょっと逆回転、あ、これ利食いが出てるぞっていうので、
うん、
システム系がポンポンポンって売りで回転させちゃったんだろうね。
はい、
あと円高っていうのあったと。またね、NVIDIA がすごいんだよね、アメリカでね。で、NVIDIA のね、それだけ入ってる ETF、それだったら生株買えばいいのにね、
うん、
そういうものも出てきちゃってるのね。ただ、業績とか PR っていう点で割高感がないっていうのは、今のアメリカのハイテクもそうだし、日経平均についてもそうなってるんですよね。
はい、
で、昨日ね、ザラバの安値から520円も戻しましたと。
うん、
で、おとといも325円戻してるんですよね。
はい、
となるとね、これやっぱりヘルシーな挑戦のところは買いたいっていう、そういう力が強いんだと思うんですよね。先週の金曜日は先物が下げました。日本時間じゃなくてアメリカ時間で下げました。じゃあ実際に日本時間開いてみると、ポーッと初めはね、利食いが先行したり、先物がシステム系のところで下行くんだけども、
うん、
途中から現物を買うっていう動きが出てる。これはね、ヘルシーな調整だっていう、その証だとは思います。
わ、うん、かりました。井上さん、本日もありがとうございました。来週は朝材はお休みになりまして、また2週間後によろしくお願いいたします。はい、それではまた2週間後に。
朝材、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。